こんにちは。アメリカでフルタイムで働きながら5歳の女の子を育てているナッパです。今日は、月末、土曜日に締めで、会社の中がバタバタしているんですけれども、私はメーカーといって、その商品を作っている、製造している会社に勤めているので、工場があってですね、朝ちょっと工場の方で人手が必要だということで助っ人に入ったんですけれども、朝こう1時間2時間とか工場の中歩き回って、ちょっといろいろお手伝いしながら、最後にトイレに行ったらズボンのチャックが開いてたで、工場の中にはもちろんたくさんの、従業員の方たちがいるので、多分みんな見てたんじゃないかなと思うんですけど、うわ恥ずかしいって思ったんですけど、もうなんかこうティーネイジャーの時とかはこういうことあって恥ずかしいと死にたくなったりしてたけど、もうなんかこの40も過ぎると楽だなって思うのが、まあそんなのみんなあることだからってこう流せる感じ、気づいた時はあやっちまったって思うんだけど、まあいいかっていう立ち直りが早いような気がしますね。今日は私が尊敬している、最近こうあちこちでブレネ・ブラウンってツイッターとかにも流してるんですけど、私がこうとても尊敬するブレネ・ブラウンさん、ドクターブレネ・ブラウンの博士ですね。彼女は、シェーム恥のリサーチャーでして、彼女のTEDトークとか、Netflix の番組とか、あとは、こう、著書を今2冊目読んでいるんですけれども、もう、本当に、こう、私の、今の私に、こう、ドカンと当たってまして、まだ私も、こう、彼女のこと勉強し始めた、学び始めたばっかりでして、彼女が言っていることを、で後々ポッドキャストで紹介しようって思っていたんですけれども、実は今日知り合いの方がこうポツンとこう会社でこう自分が発言したりとかするのが怖いと、恥ずかしいと、でこうそれが恥をかきたくないっていうのが原因だってご自分でおっしゃってて、こうブレネ・ブラウンの考え方とか、そのリサーチとか、そういうのを少し知ってもらえたら助けになるのではないかなと思ったので、こう私もちょっと発展途上の話題なんですけれども、いつも完璧を目指さないって言ってるのも、それもブレネ・ブラウンさんの言っていることなんです、実は。なので、まあ完璧を目指さず、今知っていること、今まで読んだり聞いたりしたことだけで、とりあえず今日ブレネ・ブラウンさんに触れてみようかなと思いました。お付き合いください。ブレネ・ブラウンさんは、恥、シェイムとか勇気とかエンパシーであるとか、あとは vulnerability っていう、ちょっと英語の発音がとてもこう大変なんですけど、彼女が、一躍人気を博したのが The Power of Vulnerability っていう、TED トークが2010年だったらしいんですけれども、そのTEDトークが大変大人気となり、一躍有名人となって、今では、メディアモーグルのオプラ・ウィンフリーさんとか、あとは、シリコンバレーのテックカンパニーとかに招かれて、こうリーダーシップ、vulnerability を使ったっていうか、 vulnerabilityを受け入れて、こうリーダーシップを作っていくっていうトレーニングとかを、コーチングとかをされてるみたいなんですけれども、リサーチャープラス大学院の先生ということですね。で、その私自身はこの Power of Vulnerability の、TED トークは5年ぐらい前に見たか、6、7年前ですかね、に見たかなって思うんですけど、その出てすぐではなくて、ちょっと経ってから誰かに どこかのでリンクを見てみたぐらいな感じなんですけど、その時は実は何も思わなかったんですね。で、その初めて見た時に、ああまあそういう考え方もあるのかみたいな感じで、あの vulnerable、 こう無防備な素の自分でいるっていう、あとはあの authenticity とか言うんですけど、こう本当の自分で、本当の自分に正直にいること、本当の自分に真実になることとか、そういうふうに使われるんですけど、その考え方が私にはなんかこうなんかパッとしないっていうか、こうよくわからなかったんですね。まあ腹に落ちていなかったってことですね。で、こう月日を隔て、私のその時はまだ多分シングルだったと思うんで、あ、シングルじゃないかな、結婚はしてたかもしれないですね。で、あのその後いろいろな出来事があって、あの個人的に私は2017年の1月の中旬までの私と、それ以降の私はこう違う私だと思っているんですね。で、そのことについてはちょっとおいおいお話ししようと思ってるんですけれども、あのこのブレネーブラウンさんのことを最初に初めて見た時は、こうふーんっていう程度しか分からなかったのに、こう今すごくあのこう彼女のことがもうガンガンあの腹に落ちまくっていて、こう毎日のように彼女の、テッドトークを見たりとか、あとは数ヶ月前にネットフリックスで、勇気を出してっていう日本語の題の、ショーを、彼女のショーが出まして、こうあのスピーチのショーってすごい珍しいんです、ネットフリックスで。でもすごいあの人気らしくって、英語の題名だと The Call to Courage って言うんですけど、勇気を出してという名前でこうやってるんですけれども、彼女のこう今までのリサーチとか、こうあの著書が結構たくさんあるんですけれども、それを全部なんか集大成みたいな感じ、それ全部まとめて美味しいところだけ撮って、なんか1時間ぐらいのショーにまとめたみたいな感じなんですけど、彼女のユーモアが私はすごく好きで、あのユーモアあり涙ありです。とてもいいショーなので大変おすすめで、 Netflix のメンバーシップを持っている方にはぜひおすすめしているんですけれども、こうブレネーブラウンさんをこうご存じない方にあの説明しようと思うとちょっとあの大変なんですけど前にも私が自信がないとか何かに挑戦するのが怖かったりするっていう話したんですけれども、ブレネー・ブラウンさんの動画を見たり本を読んでいると、怖くていいんだって、恥ずかしくって当たり前だし、それが自分、本当の自分で、こう怖くてもいい、恥ずかしくてもいい、でもこうやりたいことがあったら挑戦してみていいんじゃないって思えるようになったっていうのが私はすごく大きくてですね。で、そのこの今の世の中、こう私たちが住んでる今の世の中ってこうすごく恥を感じたり感じさせたりすることで人をコントロールするカルチャーなんですよね。で、その恥のカルチャーにこうがんじがらめになって、こう彼女は今のアメリカ人たちっていうのはこう今までで一番借金が多くて、今までで一番太っていて、不健康に肥満っていう意味で、太っていてっていう意味で、今までで一番薬を飲んで、薬違法じゃなくて合法の薬で、処方箋の薬を一番飲んでいてとか、こうミゼラブルって言うんですけど、こうもうすごく不幸な状況に陥ってるんですよね。それで彼女がその原因の一つが、その恥でこう自分や他者をコントロールするカルチャーっていうのを挙げられていて、でそれに打ち勝つために、その彼女が研究しているのが、こう勇気を出して、こう人とのコネクション、ヒューマンコネクションを築くことであるとか、 こう自分に価値があるって信じることとか、こう勇気を持って鎧を着て自分を飾らなくていいんだ、こう素のままでいいって、それが周りの人にも自分が勇気を出して素のままでこう弱さを認めることで、周りの人にも自分のリアルな自分を見てもらって、周りの人にもそういうふうに感じてもらう、あ、その方がいいなって感じてもらうっていうのが彼女の結構論点でして、全てを知っている人、全てができる人はいないと。で、みんな最初はできないし、うまくできない。で、できない自分を認めて、受け入れて、そしてそれを人に見せてもいい。こう、勇気を出して、人に見せる。こう、彼女は、ネットフリックスのショーの中でも、なんか、get on a stage、ステージに上がれって言ってたんですけれども、こう、ステージに上がって、こう、自分が、完璧ではない姿を人に見せてもいいって、勇気を出して見せる。それでこう私たちが幸せを感じる人とのコネクションとか、こう愛であるとかをこう深く感じることができて、こう自分もその周りの人も幸せになれるみたいな感じの、あのちょっともう難しくって、なんかカルト宗教みたいになってるんですけど、でも私はこあの彼女の話を聞くたびに本当にもうなんか、うんうん、そうだよねそうだよねそうだよねってもうずっと言ってる感じなんですけれども、で、もう一つ彼女が言ってることに、あの sense of worthiness って言ってるんですけど、こう自分に、自分が今のそのままの自分で価値があるんだって信じることって、こう価値があるんだと感じることも重要視していてですね、こう私たちって、あの本の中でも語られていたんですけど、朝一発目に起きた時から、ああ、今日はちゃんと寝れなかったなとか、何々できてなかった、何々できてなかったって思って生活をしてしまうということをポイントアウトしていて、こうそうじゃないって、こう今のそのままの状態で私たちには価値があるんだって信じて感じて生きることも大切だと。で、例えばこう彼女自身も研究してるんですけど、その女性が価値があると思われるコンディションっていうのが、その痩せているとか優しいとかおとなしいとか、そういうのがあったんですけど、例えばあと10キロ痩せたら私はこうすごく自信が持てるのにとか、こう思う人結構多いと思うんですけど、そうじゃなくて、痩せなくても今の自分でも私には愛される、そして仲間になれる価値があるって自分で信じること。男性であれば、こう頭が今より頭が良くなりたいとか、仕事がもっとできるようになりたいとか、あとはお金がもっと稼げるようになったらもっと自信が持てるのにとかじゃなくて、そのままのあなたでいいって。で、私がいつも友達とか、知り合いとかと喋っていて、こうそのままのあなたでいいんだよってよく言うんですけど、まあぶっちゃけそれブレネさんの受け売りですすみませんで、こう彼女は、ブレネさんはそのヒューマンコネクション、 We are neurologically wired for human connection ってよく言うんですけど、こう神経、私たちは神経、脳の神経の中でその人と他の人とこうコネクトすることで喜びを感じる生き物なんですね、だと語っているんですね。で、それも私本当だなと思ったんですけど、こう人とのソーシャルリジェクション、社交的な拒否ですよね。だから仲間外れであるとか、こう 仲良くならないとか、こう別れとか、それっていうのはこう誰でもいろいろ体験されてると思うんですけど、こうソーシャルリジェクションっていうのはこう本当に怪我をしたかのように体中が痛いものなんだっていうふうに語られてて、私もそういう経験がちょっとあるので、もう本当にそれもそうだなと思って、こう初めて彼女のTEDトークを見た時にはこうポカーンって感じで全然分からなかったんですけれども、今になってこの今いろんな経験をしてきた中で、こうガンガンって今ブレネーブラウンさんにハマってる私の状況がすごい自分でも興味深いんですけれども、でブレネーブラウンさんも結構そうなんですけど、私がアメリカで生きてきた中でですね、こう一言でちょっと抵抗がある方もいらっしゃるかもしれないんですけど、要するにおばちゃん道を突き進んでる60代50代以上の女性とかいらっしゃって、私すごく大好きなんです。で普通に友達でも何人かそういうおばちゃんっぽい人がいるんですけれども、こう明けっ広げでその自分の弱みを見せる、こうすごいブレネー・ブラウンのテッドトークとか絶対見てなさそうなタイプなんですけど、すっごい vulnerable なんですよ。でなんか例えば一回遊園地みたいなのがあるところが横にあって、駐車場みたいなところに行ったら、そのジェットコースターとかの話になって、なんか一緒にいたちょっと年上のお友達が、私ねああいうの乗れないの、ジェットコースター乗ったらね尿漏れがすごくてやってらんないわって言ってて、もうなんかすごいこう安心させてくれるっていうか、自分も完璧じゃなくていいんだって思わせてくれるんですよね。だから私は本当そういう人が大好きで、結構私もこのポッドキャストとかでもこう失敗したことをカッコつけて隠すんじゃなくて、どんどんシェアしていこうっていつも思って、今日の失敗は何かなって結構考えて、最初のご挨拶の部分に入れようかなと思って、いつもちょっと面白がって自分がどんな失敗をしているか考えているんですけれども、で先ほど言った今日ブレネ・ブラウンさんについてお話ししようって思ったきっかけをくれた友人の話なんですけれども、こう会社で私もこう外国人ですし、英語が完璧に話せるわけじゃないし、こうご覧の通りお聞きの通り日本語もとてもまずい状態なんですけれども、こう、うまくできないこと、こう、自分がうまくできなかったりとか、何かを知らなかったりとか、そういうことに、後ろめたさを感じる必要はないんですよね。で、こう、自分がもし何かうまくできなかったことを、こう、例えばプレゼンとか、みんな、こう、何十人もの前で発言したりしなきゃいけないときに、うまくできないことって、自分にこうそういう練習をする機会が与えられなかっただけなんだと思うんです。で、そういう自己紹介がうまくできる人ってなんでだと思いますか？それはですね、その人がめちゃくちゃ場数を踏んでるからなんです。大体が最初から上手に出てるできる人はいないんですよ。だからその上手な人たちがいたら、その人たちだって最初はすごい下手くそだったと思うんです。でも今こう上手になって、もちろんその人たちの努力で場数を踏んでこう試行錯誤しながら上手になってきたと思うんですけれども、私はがいつも心がけるようにしてるのは、この人たちは私よりこう場数を踏んできて練習する機会がたくさんあったんだから、私より上手で当たり前だし、私が下手でもしょうがないって思うようにしています。それからあとは何かをこう周りの人が知ってることを自分が知らないっていうのがすごくこう緊張感を与えるっていうのを 場面があると思うんですけれども、そういう時も私はこうその人たちはその件に関して知る機会があっただけって私は思っていて、私はたまたまそのことに関して知る機会がなかったと。だって例えばその人たちが知らないこと、自分は知ってるっていうこともあると思うんです、絶対に。全てのことを全部知ってる人って絶対いないんですよ。で、こう、そう考えたら、こう、別の場面では自分の方が絶対知ってることってあると思うんですよね。だから、こう、落ち込んだりとか、こう、後ろめたかったりとか、なんか、肩身が狭い思いとかってする必要なくて、もちろん私もこう会社でそういう場面になるとちょっと萎縮してしまったりとかするんです、もちろん。でもこう自分にいつも言い聞かせるのが、こんなことでこうそんな風に萎縮しなくていいし、知る機会がなかっただけなんだからって、こう自分にこう言い聞かせるようにしています。ブレネ・ブラウンさんすごくおすすめなんで、こう皆さんに知ってもらいたいなって思ってるんですけど、私がブレネ・ブラウンさんを知ったのはそう結構前で、こうやって実際にお金を出して彼女の本を買い始めたのはもう本当最近なんですけれども、彼女の本をどれから読もうかなって思った時に、彼女のウェブサイト brenebrown.com っていうウェブサイトがあるんですけど、そこのなんか Q&A みたいなところで、彼女の本を一切読んだことがない人に最初に読むのにおすすめな本は何ですかみたいな質問があって、その時に彼女が勧めていたのが The Gifts of Imperfection っていう本で、日本語のタイトルはネガティブな心の力っていう、放題なんですけれども、今日ちょっと見たらアマゾンだと単行本しかなくてすごい高かったんですよね。なんでもしもちょっと それおすすめなんですけど、英語大丈夫だったらオーディブルでもあります。で、もしそれがダメだったら、Daring Greatly っていう、なんだっけな、弱い心のなすいません、題名忘れました。でもすごい一番有名なやつです。その本もとてもおすすめです。ただもうただでいっぱい動画が出てるので、まずはテッドトークとかを見て、ネットフリックスがあればネットフリックスの番組も大変おすすめで、そこからまたちょっと、もっと知りたいって思う程度だったら、彼女の本を読むのいいんじゃないかなと思っています。今日は大好きなブレネ・ブラウンさんについて、こう、vulnerable になってお話ししてみました。TED トークとか、Netflix のショーとかを見て、まだ彼女の、著書2作目しか読んでないので、私もそんなにエキスパートとか言うわけではないんですけれども、ただブレネ・ブラウンさんのことを知るだけで、こう、彼女が話していることを、こう、少しでも聞くだけで、私はすごく心が楽になって、すぐにこう実践に移せるっていうか、すぐに役に立つんですよね、彼女が言ってることって。だからこう今私が2冊目しか読んでないしって思ってる、これもこのポッドキャストでステージに上がってこの状態で皆さんに聞いてもらうことで、私の vulnerability がちょっと披露できたのではと思っております。今日の英語は vulnerability、 vulnerability。 私も上手に言えない言葉なんですけど、勉強して出直します。vulnerability って無防備であることとか、こう素の自分、鎧を着てない自分、そして弱い自分をこう見せている状態とか、そういうことを言うんですけど、こう職場とかでなんかこんな質問したら 恥ずかしいかな、こんな質問したら笑われるかなとか心配になることってあると思うんですけど、私結構こうブレネ・ブラウンさんの本とかを動画とかを見ていて、最近職場でこうちょっと迷っても質問しちゃったりとかするようになってですね、でこうそれが結局こう自分の間違いだったとか自分のこう思い違いだったとか、ちょっとこう恥をシェイムを感じる瞬間があるかもしれないんですけど、でも私あの勇気を出して vulnerable になって今質問したから、あの自分は頑張ったんだって思えるようになりました。なんでもしよかったらそういうふうにあのこう恥ずかしかったりとか、緊張しちゃったりとかするときにこうステージに上がって自分の恥ずかしい姿を見せてもいいって vulnerable になってこうやってみよう、挑戦してみようっていう気分になっていただけたらなと思います。
ご視聴ありがとうございました。ではまた。 See you next time.